ハートフルデイズ。ここは島根のとある場所にある本音ダイニングハートフル。ご来店されるお客様の会話は誰かに教えたくなるような話ばかり。あ、申し遅れました。私はここでホールスタッフをしている愛と申します。
愛ちゃん、窓際のテーブルのお客さんにお料理お持ちしてね。
あ、はい。今日のお客様は常連さんと、北海道出身で津和野町津和野ゲストハウス&カフェラウンジの窓の斉藤かな子さんと、神奈川県出身で同じく津和野町一般社団法人津和野町場組の黒柳智弘さんですね。ほら、早速お話が聞こえてきましたよ。ではでは、ちょっと聞いてみましょうか。
野窓って野原の野に窓って書くんですね。
そうですね。
ご素敵な名前ですね。
ありがとうございます、
どうして野窓にされたんですか。
一番最初に野窓の建物を見た時に、建築をやってくれた黒柳くんが、この窓がたくさんあるところが場所のメインになりそうですねっていうことを言ってくださって、であ、じゃあ津和野の窓、津和野の外からも中からもいろんな人が来て、こう行き交うような場所になったらいいなっていうので、野窓っていう名前を思いつきました。
津和野の窓で野窓だったんですね。
そうですね。
しかも黒柳さんがその名前がつくきっかけになってたんですね。
今聞いてて、あれそうだったっけって思いながら聞いてたんですけど、大きい窓があったから、あ、大きい窓ですねって多分言ったんだと思います。
そういう始まりだったんですね。
じゃないかな。
野窓ってどんな場所なんですか。
野窓はゲストハウスと呼ばれる宿泊施設で、一人でも泊まれるし、ご夫婦とかカップルとかでも泊まれるし、一棟貸しもできるっていうお宿なんですけど、そこにあのカフェの機能も併設していて、なんで朝と夕方は地元の人が来てお茶を飲んだり、一緒に朝食を食べたりできるような場所になってます。
素敵。
ありがとうございます。
斉藤さんは北海道からどうして今津和野に住むようになったんですか。
そうですね、もともと北海道を出るときに一度あの世界一周の旅をしていて、
高校生、これ いつも、
20代後半で一回仕事を辞めて、
それまでずっと北海道だったんですか。
そうなんです、でホテルで勤めてたんですけど、それ6年間働いて仕事を辞めて、1年半海外を旅していて、でその旅の中で都会でこうせわしなく暮らしてる人よりも、こう田舎で電気もガスもないような村で暮らしてる子どもたちの方がすごい生き生きしてて、私もこういう暮らしを日本でできたらいいなと思ったのが最初に移住を考えるきっかけだったんですよね。
その先が津和野だったのか、すごい気になります。
そうですね、自分の宿をやりたいっていう思いもあったので、まずはゲストハウスの修行をしようと思って、ゲストハウスの求人を探して、広島の宮島に就職したんですね。でその宮島を拠点に働きながら、いろんなところに観光で行ってたんですけど、その時に津和野って場所を知って、行ってみなよって友達に勧められて来たのが最初ですね。
その時どうだったんですか。
その時1回目はちょっとイベントに参加するみたいな形だったんです、そのイベントで今の主人と出会ってですね。それで毎月のように通うようになって、あ、こんないいとこだったんだっていうのに気づいてったっていう感じです。
ご主人は津和野の方なんですね。
そうなんです。
いやでも普通そんなことないですよね、黒柳さん。
それはあまり聞いたことないですね、ツアーのにいてもすごい珍しい例だと思います
ねえ、よくぞそこで出会ってくれたなって思いますよね、
う
ん、
そうですね
黒柳さんはどういうきっかけでツアーのに来たんですか？
僕は10年ぐらい前に津和野町の役場が地域おこし協力隊の募集をしていて、でそこに学生ながらこう町づくりの勉強がしたいなと思って来たのが最初のきっかけです。でそこから、東京と津和野行ったりしながら学校通ったりとか、津和野でアルバイトしながらとかっていうのを交互に繰り返して、まあ、今5年ぐらい前から住み始めたっていう感じですね。
その中で斉藤さんとも出会われたんですか？
そうですね、多分当時津和野に住んでたと思うんですけど、住んでて多分、うん、いろいろこうゲストハウスを探しながらいろんなアルバイトをされてた時に、私も多分そこに行って会ったみたいなのが一番最初だったんじゃないかなって気がします。
へ、うん、確か
そうですね。
なんかすごい2人とも偶然ツアーのにじゃあ来られた感じなんですね。
そうね、
まあそうですね、うんうん、偶然来てるし偶然会ってるし、別に建築頼まれるとかじゃなく会ってるので不思議な感じです。
黒柳さんは建築のお仕事されてるんですか？
そうですね、主にはツアーのの中心部が町並み保存地区になってるんですけど、その周りの、まあ、建物とか空き家に関わる建築の仕事を何でも引き受けてます。
何でも
なので空き家の点検とか管理みたいなことから、まあ、あの設計を頼んでいただく場合もありますし、うん、一緒にあのどう使うかまで考えることもありますし、うん、と何でもやってます。
あ、じゃあ斉藤さんがされてるノマドも、うん、黒柳さんが設計されたんですか？
そうですね、はい、こういうゲストハウスをやりたくてあの一緒に見てくれないかというところから始まりました。
へえ、
そうなんです。
あ、そこの出会いからノマドが始まったんですね。
そうですね、うん、物件が見つかるまでもあの何件も物件を見ていたんですけど、なかなかご縁がなくて、でなんとか入手したところからトントントンと話が進んでったので、なんかご縁だなと思いますね。
そう、その最終的に津和野に住もうって決めたきっかけは何だったんですか？
そうですね、広島から通いながら津和野にたまに来ているっていう段階で、広島でのこう仲間内の集まりみたいのがあって、で津和野っていう場所でゲストハウスがやりたいんだよねっていうのをポロッと言ったんですよね。そしたら、うん、あ、津和野でゲストハウスやってほしいって言ってる人知ってるよみたいな感じでつながって、そこから主人以外の知り合いがどんどん増えていって、あ、移住者こんなに多いんだとか、うん、あ、もうすでにこんなこともやってるんだっていうのに気づいて、まあ、この町なら仲間ができそうだし、うん、一人じゃないから自分でもできるかもって思ったのがその次のきっかけですかね。
そういう情報を知って、うん、じゃあ私も住もうかなっていう風になったんですか？
そうですね、
結婚する前にじゃあ住まれたってことですか？
はい、そうです。
思い切りましたね。
思い切りました
ね。
ハートフルデイズ。さて皆さん、北海道出身で津和野町津和野ゲストハウス&カフェラウンジの窓の斉藤かな子さんと、神奈川県出身で同じく津和野町一般社団法人津和野町場組の黒柳智博さんのお話、まだまだ続いていますよ。
黒柳さんは普段はどういうお仕事されてるんですか？
そうですね、普段は、半分は、役場の臨時職員として町並みを維持するための、例えば家の修理がしたいときに町並みに調和してるかどうかチェックする仕事だったりとか、あと町の古い町なのであの火災が来ないようにあのどうやったら気をつけられるか一緒に考えたりとか、あとはそういう、町並み保存する会の事務局としていろいろ住民の方と話をしたりとか、半分はそういう仕事をしてます。でもう半分がその設計とか、空き家をきれいにするのを手伝ったりとか、斉藤さん自分でされてましたけど、あの他はあのうちはもうこっちに住んでないからやってほしいって頼まれれば掃除をしに行ったりとか、そんなこともしてます。
町場組っていうのはどの部分の仕事に当たるんですか？
その校舎の空き家のことをやってるところだったりとか、うん、あとは、町が、維持管理している資料館があるんですけど、ツアーの藩校養老館というところ の、 あの建物の活用なんかもあの会社としてやったりしています。
ずっとツアーのにおられたわけではないんですね。
そうですね、1年で地域おこし協力隊は辞めてしまってというか任期が終わって、うん、でその後は大学院にもう戻る予定を最初から組んでいたので、うん、そこからは研究という形で東京都ツアーの行ったり来たりして研究をして卒業してとかっていうことをしてました。
で卒業した時に、はい、いろんな選択肢があったんですよね。
そうですね、一瞬あの設計事務所に勤めたりもしたんですけど、まあ、いろいろこうあって、最終的にはまた大学に戻って研究が楽しかったので、うん、研究をしようと思って大学院の博士課程に上がって、でそうすると授業とか大学院の博士課程だともうないので、うん、あの津和野に住んじゃえと思って、その時にたまたま安くあの出てた建物を買って、でそこに住んじゃったっていう感じです。
大学院生、ね、はい、大学院生の時に、はい、もう勢いでつまのんに家を買ってしまったってことですか？
そうです、はい、なので買うのも研究だなと思って
3階建て
3階建てのね、すごいつまののタワーマンションぐらいの高さの建物に暮らしても、なので当時はクロちゃんの家に夜な夜な集まって、うん、みんなでご飯会するみたいのがちょこちょこ開かれてて、うん、そこに私も遊びに行ったりしてました、
うん、でもすごいですね、もう引っ越した時からそうやって近所の方が来られたりとか、地元にはすぐ溶け込んだっていうことですか？
そうですね、もともとその地域おこし協力隊で来てたっていうので、うん、顔してくださってる方がいたんですけど、うん、住むってなったらすごいこう皆さんなんか喜んでくださって、うん、すごいなんか皆さんあの気にしてくださって、うん、結構こうやって遊びに来てくださったりとか、うん、まあ、あのちょっと掃除とか DIY するの手伝ってくださったりとか、うん、いろいろした記憶があります、
どっかでもう帰ろうかなって思ったこととかなかったんですか？
そうですね、意外と住んでたら特に不便はなくて、住んじゃうと別にあのノマドに来るのも歩いて来れるし、まあ、スーパーとかも歩いて行けるし、なんなら仕事してる散歩してると古い街並みがあのここが傷んでるなとか、あここ言っといた方がいいなって分かったりするぐらいで全部徒歩で完結するんですよね。そうなると都会で働いてた時は1時間半ぐらいかけて通勤したりとか通学したりしてたのがこうバカバカしくなっちゃうというか、もう満員電車乗れないなって思いながら暮らしてるので、そうするとこっちの方がむしろ居心地が普通に居心地がいいなって思って暮らしてます。
なんか聞いてると黒柳さんのためにツアーのがあるみたいだなねえ
確かに
そんな感じ、なんかすごいうまい具合に全て回ってますよね。
そうですね
面白い。斉藤さんはツアーの暮らしってどうですか？
ツアーの暮らし、暮らし安いですね。私もそのクロちゃんが言ってたみたいに、いっぱい自分の手の届く範囲で完結できるものが多いっていうのもありますし、その例えば庭に冬は柚子がなって、うん、夏は琵琶がなってみたいな、それをこうちょっと模いで加工したりとかいうことができたりとか、そういう恩恵を身近で受けることができるっていうのがすごい楽しいし、うん、栄養にもなるし、なかなか貴重な場所だなって思ったりしますね。
すごくなんか心地いい時間が流れてるんだろうなっていうのが斉藤さんの表情から伝わってきます。
どうですか？大枠はこれで十分というか、暮らしがどんどんシンプルになっていて、なんかあるものでいいよねとか、ないなら作ればいいよねみたいな発想になっていくので、それが楽しかったりしますかね。
あ、なんか暮らしをなんか大切に味わってるんだなっていう、ね、過ごし方ですね。うん、
どうですかね。
うん、黒柳さんもそういうふうに感じます？
そうですね、やっぱり、まあ、仕事も関連してですけど古いものとかは新しく作れないじゃないですか。そういうものがいっぱいあったりするので、うん、都会じゃむしろ古い建物に関わるとかってそんな簡単にできないと思うんですけど、ザノにいるとそれがすごくなんだろう身近にできるっていうのがあるので、まあ、そういう意味ではこう別に都会とか良さと比べてもツアーの外交地いいかなとかできることが面白いかなっていうのは思います、
うん、そうなんですね。
あと多分学生の間にそうやってこうツアーの街と関わることが多くて、そうやって結果としてこういろんな付き合いというかいろんな人と仲良くなれたっていうのがあるので、僕と今のツアーの街並みとの関係が多分よその街で今行っても作れない感じになっちゃってると思っているので、うんうんうん、まあ、そういう意味であのこういう場所を大事にしなきゃいけないなって思ってます、
うん、よくぞ学生の時に津和野町を選んでくれましたよね。私とそれで聞きたかったんです、
はい、
黒柳さんが設計されたあの窓どうですか？
あ、最高ですね。
最高だそうです。
良かったです。誰かがこう仕事をしてたりとか、うん、あとは泊まってる様子を見るたびに大丈夫かなとか、みんなどうやって過ごしてるのかなとかってついつい見ちゃいますね。
ちゃんとあの設計後も気にしてくれてて、
うんうんうん、
大丈夫だよって言って話してるんですけど。
でもこう自分の生活圏に自分に作ったものがあるってなるとこう面白いなというか、多分都会だと作ったら作りっぱなしのところも多分多いと思うんですけど、
そうですよね、
どう使われてるか見れるっていうのはすごい幸せなことだなって思います。
なかなかそういうこと確かにないですもんね。
ないと思います。
本当だ。
自分が友達呼んで泊めてもらったりとか貸し切りにさせてもらっていろいろ使わせてもらったりとかもしますし、
ここ建設したの私だから
みたいそこはもっとしれっと
あ、そうなんですね。斉藤さんはノマドをオープンして一つ夢が叶ったじゃないですか、
はい、
オープンされてからどうですか？
オープンしてから、思ってる以上にあの皆様来てくださって、うん、ですごい気に入ってくださるので嬉しいです
自分が思い描いていたようなゲストハウスになってるってことですか？
そうですね、思い描いていた以上にもしかしたらいろんなこう楽しみ方だったり、いろんなくつろぎ方をお客さん自身があの考えて楽しんでくださるので、想像してたよりもずっとあの嬉しいことが多くて、
そういう姿を見ていて黒柳さんは嬉しいなって思うわけですよね。
そうですね、やっぱりいろいろ使ってもらってで、まあね、喜んでもらって、あの一番あの作ったあの身としては嬉しい限りだなと思います。
今後はこういうことしていきたいとかあるんですか？
そうですね、やっぱりまだまだいっぱい空き家があったりするので、それをなんとか直せるところまで持っていきたいなと思っています。綺麗にしていきたいなと思います。
どんな街になっていってほしいですか？
そうですね、やっぱりあのちゃんと人が住んでる感じの街がいいなっていうのは思っていて、住んでる人がよく行く例えばお店とか、うん、そういう場所がこう訪れて楽しいなって思うので、やっぱりそういうふうに津和野も観光地って言われるけれども、やっぱりちゃんと人が住んで観光になっているお店が増えたりしていくといいなと思います。
津和野で好きな場所が1個増えたら、あ、ここはきっと黒柳さんが関わってるんだろうなって思いながらこれから歩きます。
ぜひ頑張ります、そう思ってもらえるように。
ハートフルデイズ、いかがでしたか？島根に暮らす誰かの本音の話。さて、そろそろ今日は閉店です。ではまた本音ダイニングハートフルへご来店心よりお待ちしております。ハートフルデイズ。この番組は島根県の提供でお送りしました。